続いて、聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書16章14節から20節新約聖書98ページです。マルコによる福音書16章14節から20節新約聖書の98ページとなります。それではお聞きください。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をおとがめになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って、至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。宣教リバイバルを求める祈りと題しまして、末森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝も主に私たち命が与えられ、また名を呼んでいただいて、このようにして礼拝に来る恵み、また十字架のもとで悔い改める恵みを与えてくださった主に心から感謝しながら、この喜びを共に祝福することで表したいと思います。両隣また前後の方と祝福がありますようにとご挨拶をいたしましょう。祝福がありますように、祝福がありますように、祝福がありますように。アーメン、アーメン。一言お祈りいたします。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。アーメン。恵み深いご愛なる天のお父様、新しい朝、また日曜日の朝をこのようにして私たちにお与えくださり、新しい命を与え、あなたの場所、あなたの御体なるこの教会に来て、礼拝から始まるこの一週間の幸いを心から感謝いたします。また水曜日から始まる受難節を前にして、今日も深くイエス様あなたの十字架に合わせられながら礼拝を捧げ、御言葉をいただく恵みをありがとうございます。あなたが受けられた傷によって私たちは癒されました。あなたの受けられたすべての苦しみによって私たちの罪は許されました。また私たちのすべての人生の呪いはあなたの十字架によって引き受けられ、すべてが祝福に変えられました。心より感謝いたします。今日もどうぞこの信仰を私たちにお与えくださり、あなたの御前に主をあなたに従う者として、あなたの使命を全うする者として、今日もどうぞ私たち一人一人に聖霊を注いでください。豊かな御霊に満たされて、あなたのご支配に預かりながら、新しい週間それぞれの場所に使わされていく時となりますように導いてください。やめる者に癒しを与えてください。霊の解放を与えてください。主をどうぞどうぞ 互いの中にあるものに信仰を与えてくださり、どうぞ恨み、憎しみのあるところに十字架のご愛を注いでくださいますようにお願いいたします。今日もどうぞ宣教地にある先生方、先生方の上に豊かな聖霊の恵み、祝福、慰め、励まし、回復がありますように祝福をお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。主の御名を賛美いたします。3月に向けて先ほど久保執事のお祈りにもありました通り、朝に夕に毎晩祈り会が捧げられております。この計り知れない主の恵みと教会に満ち溢れております。聖霊の力、御霊のご支配を覚えてもったいなく感謝いたします。ただただ十字架の主のご愛とご真実に日々この祈祷会に預かりながら感動させられているものであります。また先日の水曜日の祈祷会には松本のぞみ先生をお招きし、先生のお働きを宣教報告、また熱いですね、この主の宮礼の情熱に満ち溢れるメッセージをいただき、皆様と共に聖霊の日にまた主の感動に預かることができましたことを大変感謝いたします。もう本当に先生ご自身熱い先生であられまして、この始まる前にですね、先生と賛美を決めるのに、先生どんな賛美がいいでしょうかと言ってですね、ちょっと私新しいの分かんないのよと言って、で、安定を受け出してですね、これはどうでしょう、あれです、知らないって言ってですね、そしてですね、じゃあこれはどうでしょう、古いって言ってですね、もうその時からもう大笑い、あ、これは古いですか、じゃあどれがいいですか、もう熱いのにしてって言ってですね、そういう、ご指名をいた、ご指導を、お導きをいただきました。熱い賛美でしょ、だって若い人多いんでしょ、熱いのしようよって言ってですね、まあ本当にパワフルな先生で、熱い賛美を捧げました。このですね、父の涙はどうでしょうかって、あ、私それあんまり好きじゃないって言ってですね、はっきりと、それはちょっと暗いからあんまり好きじゃないとか言ってですね、あ、そうなんですかという、もう本当に楽しい祈祷会、主の恵みが満ち溢れておりました。また祈祷会が終わってから、暑いね、この教会。もう暑い暑いって言ったらですね、ある姉妹が、あ、床暖がついてるからですね、と言って、違うわよ、霊の話してんだよ、霊の話、と言って。まあ、終わってからも涙と感動と笑いと、本当に絶えない祈祷会の恵みでありました。翌日、先生に感謝のメールを送りましたら、このようなお返事をいただきました。皆さんと一つになってお祈りでき、主の豊かな臨在を感じる恵まれた祈祷会でした。打てば響くような教会のメンバーたちの姿を拝見させていただきました。聖霊主導の教会に、やはり私にも大きな恵みが与えられました。玉川教会の前進と祝福を心からお祈りいたします。アーメン。この聖霊主導の教会、これですね。これが私は先生のこの言葉に大きな喜びと主の慰め、励ましを覚えまして、主の皆を大いに褒めたたえ、感謝、感謝、感謝いたしました。何度も言わせて、あえて言わせていただいておりますけれども、20年前、この教会は全くそのようなことを言っていただけるような状況ではありませんでした。本当に根っこから腐っているですね。あるいは悪霊の巣窟だとまでそのようにですね、言われました教会でありましたけれども、主は生きておられます。主は生きて、御言葉の通り、聖書の通り、使徒言行録の通りに働いてくださっておられます。使徒言行録11章の21節、アンテオケ教会が、主の御手が彼らと共にあったので、主の御手が彼らと共にあったので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。このように記されている通り、玉川教会がこの終わりの時代に主が建てられ、リバイバルされ、そして世界宣教のために用いられるアンテオケ教会として、聖霊主導の教会でありますことを 心より主に感謝し、すべての栄光を主にお返しいたします。これはすべて主が成してくださった御業であります。今日も主の御手がここに集われた皆様お一人お一人、また愛する者たち、祈りに覚えている一人一人にありますことを心から信じます。主の御手が皆様の人生に先立って、主の与えてくださるご計画の道を歩ませてくださることを固く信じております。信仰生活にとって、私たちのすべての人の人生にとって最も大事なこと、重要なことは、日々の生活の主導が誰かということであります。誰が主導権を皆様の人生において、生活において握っておられるかということであります。皆様の人生あるいは生活は、どなたが主導権を握っておられるでしょうか。その主導権が私ではなく、この世のすべての力ではなく、聖霊様が主導権を握ってくださる、イエス様が主導権を握ってくださる人生であれば、それは祝福に満ち溢れております。困難がたくさんありましょうとも、祝福に満ち溢れ、天国に導かれていく、永遠の命に、回復に、癒しに預かっていく、素晴らしい証のある人生であることを心から信じます。パウロがこのように言いました。ガラテヤの信徒への手紙5章の16節をご一緒に読みましょう。349ページ、ガラテヤの信徒への手紙5章の16節、349ページ、新約聖書ガラテヤの信徒への手紙5章の16節、1節をご一緒に読みましょう。ガラテヤの信徒への手紙5章の16節、349ページです。ガラテヤの信徒への手紙5章の16節をご一緒に読みましょう。3、はい。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。アーメン。口語訳では、私は命じる御霊によって歩きなさい、そうすれば決して肉の欲を満たすようなことはありません。御霊によって歩きなさい。 Walk in the Spirit ですね。御霊によって日々生活をしなさい。このような御霊によって、聖霊の主導のもと、また聖霊が支配してくださる人生、あるいは生活、日々の生活がどのようにしてなされていくかというならば、教会につながり、この命につながりながら、日々絶えず祈ること、日々絶えず祈りを捧げること、教会が聖霊の主導であるためには、いつもいつも教会で祈りが捧げられていること、会議がされているのではない、委員会が行われているのではなく、楽しい集会もいいですけれども、教会が聖霊主導であるためには、楽しい集会をたくさんやるのではなく、委員会をたくさんやるのではなく、日々朝に夕に祈りが捧げられていること、それによって教会は聖霊のご主導のもとに導かれ、またそこにつながる私たちも絶えず祈りながら、貧しいです、私たちは本当に弱さを覚えるものです。現在愛する方々のこの肉体の癒し、そして子供たちから大人たちまで、心の癒し、魂の癒し、精神の癒しというものを切に祈りながら日々歩んでおりますけれども、40日のこの戦いが始まりながら、サタンもこの暗闇の力も激しく攻撃を仕掛けております中で、本当に愛する兄弟姉妹たちが今倒されております状況、教会に来ることができない、そのような状況があちらこちらにあります。病あるいは暗闇の力を目の前にしましたときに、人間的には私たちにはどうすることもできない、本当にどうにかしてほしい、どうにかして差し上げたい、目の前では本当に苦しんで苦しんで苦しんでいる 方を見ますときに、どうにかしてほしい、どうにかして差し上げたい、そのように思いますけれども、どうすることもできない。人間的な力ではその霊に働きかけることができない。もう励ますこと、ご飯を持っていくことできますけれども、本当に主が働いてくださらなければ、この現実を、しかも長く長く病の中にあるこういう現実を、暗闇の現実には本当に無力であることを痛感今しております。しかしそのような無力の極みであります私たちに、イエス様の十字架が与えられて、今日イザヤ書を見ました。彼が打ち砕かれたのは、彼が傷んだのは私たちの病のため、私たちが癒されるため、このイエス様の十字架のもとに私たちはイエスキリストの名前によって、お名前によっていつでも祈ることが許されている。いつでもイエス様の名を叫んで呼んで祈ること、何もできませんけれども、これだけは主の憐れみの中でできるという、この恵み、祈ることが許されている、このことを改めて今深く教えられているのであります。ローマの信徒への手紙8章の15節、新約聖書284ページ、ローマの信徒への手紙8章の15節、284ページ、ローマの信徒への手紙8章の15節、284ページ、ローマの信徒への手紙8章の15節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。ローマの信徒への手紙8章の15節、284ページ3、はい。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。アーメン。これ言語では叫ぶのですと書かれています。また別のリビングバイブル訳ではこのように訳されています。ですから私たちは奴隷のようにいつもビクビクする必要はありません。いいですか皆さん、奴隷のようにいつもビクビクする必要はありません。神の家族の中に子供として温かく迎え入れられたのですから、実の子供らしく、その振る舞い、神をお父さんと呼べるんです。アーメン。実の子供のように私たちはイエス様の十字架によって神の家族として迎え入れられたのですから、実の子供らしく振る舞いなさい。すなわちそれは神様をお父さん、アボジとですね、韓国の皆さんが叫んでいらっしゃるように、お父さん、最も親しい呼び方で、父なる神様を、作り主なるお方をお父さんと呼ぶことができるんです。これはイエス様の十字架によるものであります。イエス様の十字架なくして私たちはお父さんと近づくことができませんけれども、イエス様の十字架を通して私たちはいつも御霊によってお父さん、このように叫んでいいと言われているんです。また同じくローマの信徒への手紙8章の26節、8章の26節をご一緒に読みましょう。ローマの信徒への手紙8章26節、285ページ、ローマの信徒への手紙8章26節3、はい。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。アーメン。これがすべてのイエスキリストを信じる者たち、クリスチャンに与えられている祈りの恵み、祈りの力であります。P.T. フォーサイスというですね、この祈りの精神というこの書物を書きました人がこのように言っております。祈りはしばしばクリスチャン生活の重要な手段の一つと主張される。しかし、祈りは 単なる手段ではなく、クリスチャン生活の大目的なのである。もちろん祈りを手段と呼ぶことは誤りではない。特に初めの段階ではそうであっても、最終的段階ではクリスチャン生活を送るために祈るというよりも、祈るためにクリスチャン生活を送るという方がより正しいと言えるだろう。クリスチャンになったから祈るのではなくして、祈るためにクリスチャンになったんです。祈るためにクリスチャンに、神様は十字架の贖いをもって祈るために私たちを救い出してくださったんです。そのように P.T. フォーサイスが語ります。先日ですね、日曜日の礼拝の時にパクチェン先生を通して、コヘレトの書、伝道の書の12章の13節の御言葉が開かれました。お開きにならなくても結構ですが、お開きになる方は旧約聖書の1048ページです。コヘレトの言葉、口語訳ですね、古い訳では伝道の書というふうに言われたところです。この12章の13節を新共同訳ではなく口語訳で皆様にご紹介させていただきたいと思います。口語訳で伝道の書コヘレトの言葉12章のこの13節、どのように記されているか。ことの帰するところは、物事の帰るところですね、ことの帰するところ、帰るところはすべて、すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。このようにコヘレトの伝道の書12章の13節で書かれています。ことの帰するところは、ソロモンは人生を歩んだその結果、人間が帰るところは神を恐れること、そしてその命令を守ること、これがすべての作られた人の本分だ。このことを悟らされ、このような御言葉を、このようなメッセージを私たちに残しているのであります。ことの帰するところはすべて、すなわち神を恐れ、これその命令を守れ、これはすべての人の本分である。アーメン。この本分という言葉は、辞書で調べてみますと、その人が本来尽くすべき務め、義務、これを本分というふうに言います。ですからソロモンは、全ての作られた人の本分、その人が本来尽くすべき務め、義務は神を恐れること、そしてその命令を守ること、そのように言いましたけれども、では今日のこの P.T. フォーサイスの言葉から言うならば、クリスチャンの本分は何でしょうか。皆さん、クリスチャンの本分は御霊によって祈ることであります。クリスチャンの本分は、イエス・キリストにあがなわれ救い出されたすべてのクリスチャンの本分、すなわちその人が本来尽くすべき務め、義務、クリスチャンの尽くすべき務め、義務、それは御霊によって祈ること。御霊によって祈ること。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか分かりませんが、御霊自らが私たちを助けてくださって、祈るようにさせてくださる、祈る言葉、祈る思いを起こさせてくださる。またエフェソの信徒への手紙6章の18節では、どのような時にも霊に助けられて願い求め祈りなさい、そのように聖書に記されています。御霊によって祈ること、これがクリスチャンの本分、なすべき務めです。いや私はまだまだ、いや私はそれほどの、いや私が祈ってもそんなものは理由にはなりません。神様の前でこれほどに明確にクリスチャンの本分は御霊によって、お父さん、そのように祈ること、そのように記されております。先ほどの P.T. フォーサイスの言葉にありました、最初はどのような手段としてですね、この祈りを求めなさい、そうすれば与えられる、生活の、また私たちの困窮のすべての中から主に求めて祈り始めていくけれども、その後私たちは 祈るためにクリスチャンになったというこの性質に御霊に支配されて、御霊の導かれるままに祈りを捧げるようになっていく。今日リバイバルを求める祈りというタイトルを付けさせていただきましたが、私たちの祈りが御霊に導かれて聖書的であるとき、神の成したいこと、つまり御心と一つであるとき、リバイバルは起こります。アメン。もう一度言います。私たちの祈りがただ個人的なものをいつもいつも求めている、あれをしてください、これをしてください、何か問題が起こらなければ祈らないのではなくして、いつも御霊にご支配していただいて、いつも御霊によって祈ること、私たちの祈りが御霊に導かれて聖書的であって、神の成したいこと、つまり御心と一つであるときに、リバイバルは 100% 起こると信じます。 120%、 つまり主にあって絶対に、御言葉にあって絶対に、御霊に導かれて祈った祈りには必ず主が応答されることを信じます。今朝の皆様が学びました教会学校の暗唱聖句、ヨハネの手紙第1、5章の14節はどのような暗唱聖句だったでしょうか。覚えていらっしゃいますか。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。アーメン。これが神に対する私たちの確信です。皆さん、何事でも神の御心にかなうことを願うのであれば、神はこれを聞き入れてくださる。これが私たちの信仰であるべきであります。信仰でなければなりません。これが確信でなければならない。またヨハネによる福音書15章の7節で、イエス様はあなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられます。このようにイエス様が約束してくださっています。さて、ここで動画をお見せしたいと思います。あさりさん、よろしくお願いします。久しぶりに見ますが、この動画をご一緒に見ましょう。ことじゃないんですが、大変失礼いたしました。今朝購読箇所として使徒言行録の4章を読みましたけれども、この4章は3章で、ある足の不自由な人がイエス・キリストの名によって癒され、立ち上がり踊り上がって主を賛美した、この後に起こった出来事が使徒言行録のこの4章で記されております。今日また改めてこの準備をしますのに、使徒言行録のこの4章の御言葉を読んでおりましたら、こんな御言葉、4章の22節には、この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていたってですね。あ、これもまた私にぴったりじゃないか。私43歳ですから、ここまでが聖書通りにしてくださるとは思いません。はっきり書かれてるんですよ。今までもここ読んできましたけれども、この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。これが私のことであります。そしてペテロは、この人が癒されたのは4章の10節。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、
十字架につけて私たちが殺し、そして神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。アーメン。今私がここに立っておりますのは、このようにして主に癒していただきましたのは、ナザレ人イエス・キリスト、この方が十字架に私のためについてくださいまして、病を引き受けてください、呪いを引き受けてくださり、それゆえに今私がここに立ってこのようにして皆さんに主を、生ける主を証しさせていただいているのであります。聖書は真理、真実、誠です。どれを取ってもどれを書くこともできない、聖書は本物であります。聖書に書かれていることはすべて事実として今私たちに起こる現実であります。3年間の痛い苦しいこのリウマチから、主は5月13日の徹夜祈祷会で皆さんと共に聖霊ご主導の教会で聖霊に導かれて皆様と共にお祈りしていますときに、私はあなたを癒した、だから自分の足でまっすぐな道を歩きなさい、そのお言葉をいただきまして、私の霊に全く解放が起こり、暗闇はすべて神様イエス様のこの光によって輝き、そして車椅子を置いて立ち上がりました。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。別にこれはそんなに覚える必要のある御言葉ではありません。失礼しました。このような、この驚くべき神様の御業が玉川教会でもこの使徒言行録に記されている通り、つまり聖書に書かれている通りに起こりました。この印の中でこのようなリバイバルが起こりましたから、ペテロもですね、この人たちが迫害をされました。リバイバルと起こったこれとともに、ペテロとそしてヨハネは痛いですね、迫害に遭うことになりました。けれども、そのような迫害の中であっても、これを語っちゃいけない、証ししちゃいけない、イエス・キリストのことなど述べ伝えてはいけない、そのように強く言われましたけれども、しかしペテロはこのように言いました。19節、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないんです。そうです、癒されたことを話さないではいられない。主が私たち一人一人の人生に触れてくださったことを皆さん語ってください。語らずにはいられない。これが聖霊様の働きであります。ここにもたくさん癒された方々がいらっしゃいます。これを語ってください。そしてそのような中で迫害が起こっていきます。敵の攻撃がなおそのようなリバイバルの中では起こってまいりますけれども、その時です。その時にどのように生徒たちが祈ったか、もうこれはやめましょう、このようにして福音を述べ伝えていったら、大胆に証ししていたら迫害に遭うから、痛い目に遭うから、無視されるから、人々に嫌われるから、もうやめましょうとこの初代教会の生徒たちが言ったかというと、決してそうではありませんでした。4章の29節30節をご一緒に読みましょう。220ページ使徒言行録4章の29節30節、220ページ、使徒言行録4章の29節30節をご一緒に読みます。3、はい。主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。アーメン。この祈りを捧げましたら、31節、祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされた。リバイバルですよね。聖霊が下ったんです。どのような祈りか、主を大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。主を聖なるしもべイエスの名によって病気が癒されるようにしてください。奇跡と印が行われるようにしてください。皆さん、この祈りはいかに御心であるかということです。どのような時にも どのような迫害が起こるような時にも、良き時にも悪しき時にも御言葉を述べ伝えること、そして病を癒し、印と不思議な技が行われるようにしてください。愛する者たちに、私たちの現実に、主よ、あなたの印と技を行ってください。先ほど冒頭で初めの時に言いました、私たちの祈りが御霊に導かれて聖書的であるとき、神様の御思いと一つであるとき、リバイバルは起こります。この生徒たちの祈りが御心であるがゆえに、神様のお言葉とお心と一つであるがゆえに、一度はこの祈りを捧げましたときに聖霊に満たされたんです。そして大胆に神の言葉を語り出しました。皆さん、リバイバルを求める祈り、これは今日使徒言行録4章29節30節に記されているこの祈りを、教会が熱心に祈っていきますときにリバイバルは起こります。私も病の中でこの箇所を何度も何度も告白しました。聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、不思議な印と技が行われるようにしてください。マルコによる福音書の16章の今日御言葉を読みました。全世界に行って福音を述べ伝えなさい、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、信じる者には次のような印が伴います、彼らは私の名によって新しい言葉を語り、悪霊を追い出し、手で蛇を掴んでも毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば治ります。イエス様は弟子たちと共に出て行き、弟子たちの語る言葉が真実であることを、その印をもってはっきりとお示しになられました。これが使徒言行録です。イエス様がそのようにお語りになった通り、ペテロもヨハネもそのような御業を表していきました。今、玉川教会が聖霊様のご主導のもとで、このように御言葉の通りの事実が起こされていくこと、起こされていることを心から感謝いたします。それゆえに私たちはこの祈りをやめてはいけません。リバイバルを求める祈りをやめてはいけません。すなわち今日の4章29節30節、皆さん覚えてください。これをいつも皆さんが祈れないということはない、祈ることがないということはありません。ここにはっきりと私たちに祈る言葉が与えられています。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。教会が、私たち一人一人が、また宣教師先生方を一人お一人が使わされた場所で、主のしもべたちが大胆に御言葉を語り証しする力を与えてください。そして聖なるしもイエスの名によって病気を癒し、主の栄光が表されるようにしてください。これが一つ目です。二つ目、短く終わります。二つ目の祈り、使徒言行録の2章の使徒言行録の2章の38節をご一緒に読みましょう。216ページ、使徒言行録2章の38節、216ページ、使徒言行録2章38節。もう一つ、リバイバルを求める祈り、使徒言行録2章38節、ご一緒に一節だけです、読みましょう。3、はい。するとペテロは彼らに言った、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。アーメン。すなわちリバイバルを求める祈り2つ目、これは悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただき、賜物として聖霊を受ける、悔い改めの祈り、真実な主の御前に捧げられた悔い改めの祈りは、教会にリバイバルを起こしていきます。祈祷会で松本先生が韓国、また北韓、 ですね、北朝鮮、これらのアジアの諸外国に対する歴史的な日本の犯してきた罪のことをはっきりと語ってくださいました。それゆえに先生がこの働きの中で韓国の宣教師先生たちと他先生だけが日本人であられまして、この働きを10人近い韓国の他の宣教師先生方としておりますときに、その先生方からなぜ他の国のことをですね、口を出すのか、そのように言われたことがあると言います。これはもちろん当然のことながら反日の感情の中でそのように言った方がいたけれども、先生がそうではない、これは日本がしなければならないこと、韓国に対して北朝鮮に対してもまたアジアの諸外国に対して歴史的に犯したこの罪のゆえに日本にリバイバルが起こって日本が福音の国にならなければならないこと、そのことを先生がお伝えくださいました。1919年、今度3月1日ですね、1日、3.1独立運動、韓国にとっては記念されるこの祝日であります。日本の占領下の中にあって若い人たちがたくさん立ち上がってパゴタ公園というこのところを中心に立ち上がりました。そしてそこで多くの人たちが日本のこの警察たちによって官憲たちによって迫害され殺されていきました。2017年、私はソウルに行くことが許され、パゴタ公園、そして日本のこの警官が韓国の方々を拷問しました刑務所、そして朝安里教会、23人の人たちが教会で今日私たちのように礼拝を捧げている中、鍵を閉めて焼き討ちにして殺したんです。これが日本のしたことであります。私は、皆様はそうではないと思うけれども、私は本当に知りませんでした。教えられてこなかった、これほどの歴史のことを。けれども牧師となり宣教に関わるものとなって韓国に行き、この事実をすべて教えていただきました。これは別に韓国の側、韓国の方々側ではだけではありません。日本に本当にこのことに思いを持っている方たちの本を読みました。そしてその事実、どれほどのことを日本がしてきたか、そのことを教えられました。朝安里教会では元老牧師先生とお会いすることができました。本当に顔を上げることができませんでした。けれども先生は最後、私の手を本当に熱く握ってくださって、もう日本を許しました。これを教えてほしい、これを語り継いでいるのは、その日本の罪を責めているからではなく、歴史の事実を知ってほしい、それだけですと、そのように先生がお語りくださいました。本当にこの現実を知るときに、本当になんてことをしてしまったのか、もちろん私はその時生きておりませんけれども、でも今でもそのことは私たちの責任であり、しっかりとそのことを教会が告白し悔い改めなければなりません。このようにして今韓国の皆さんとこのような交わりを持てていることは本当にありえないことなんであります。この私の甥っ子がですね、このソン兄弟やムンチュン兄弟ですね、この方々と本当に一つになって兄弟のようにですね、ヒョンヒョンと言ってですね、こういう交わりが与えられている、ある時その姿を見ながら本当に涙が出ました。こういうことはありえないことだったんですけれども、今イエス様の十字架のご愛の中で韓国の皆さんがそれこそ友となってくださり、皆さん重ねています、友とはなれない、そのようなことを私たちはしたんですけれども、イエス様の十字架の許しの中で韓国の皆さんがこのようにして来てくださっている、これは計り知れない十字架の恵みであります。このことを通して私たちは十字架を知るのであります。許されるということ、許されるということの本当にもったいない恵みを私たちは体験しているのであります。 今ロシアそしてウクライナの戦争を見、私たちは心を痛めるわけでありますけれども、この時に私たちもなおしてきたこのことをしっかりと主に光照らしていただき、人の国を言うことは簡単です。本当に自分たちがしてきたことをもう一度主に立ち返るものでありたいと思います。二つ目ですから、リバイバルを求める祈りというのは悔い改めなさい。日本にリバイバルが起こり、誠の神様に日本が、私がいいです、他の人はいいです、私が神様に立ち返り、誠の悔い改めが起こり、そして十字架によって罪許された私たちは、強み、松本先生がお語りくださった通り、このような私たちが捧げることが許されているのはありがたいことなんです。日本が宣教するように、このようにして主が私たちに捧げる恵みを許してくださっていること、ありがたいことなんです。アーメンです。十字架のこの福音を教えていただいて、この救いによって罪を許していただいて、そして福音を述べ伝えていくこと、これ以外に私たちお返しすることができません。それほどの歴史の深い痛みの中で、今日このようにして韓国の皆様と交わりが与えられております恵みを心から感謝いたします。昨年野口ヒューマン先生ご家族がインドネシアの北スラワシにリバイバル政界に行かれました。インドネシアにも本当に多くの痛みを負わせてきた日本でありますけれども、そのような中で先生が北スラワシのこの警察官だったでしょうかね、その方とお会いしましたときに、ロビンソン先生が、チャンディの先生がですね、この先生は、野口先生ご家族は日本から福音を伝えにインドネシアに来てくださっているんです、そのように申しましたら、その人がかつて日本は銃を持って入ってきたけれども、今は福音を持って聖書を持って来てくれた、そのように感動されたという、その言葉を聞いて本当に胸が痛みましたし、また主の感動を覚えました。今私たちは福音を持って世界に使わされる恵みの世界に置かれていることを感謝いたします。新約の時代にあって、イエス様の十字架が成し遂げられたこの許されている時代にあって、いよいよ日本にリバイバルが起こりますように。日本のリバイバルは主の御心であります。日本の教会がリバイバルを受けて聖霊の火に燃やされて福音を述べ伝える国になることは主の御心であると信じます。主はご命令されました、全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これは日本のリバイバル、そして世界宣教が急務であることを私たちに語っていると思います。日本が早くリバイバルされないといけない、早くリバイバルされて、早く福音を述べ伝えるために、早く主の御用のために、主が喜ばれる国になって、喜ばれる私となって主にお仕えし天国を迎えたいと願います。主がいつ来られるか分かりません。主をどうぞ来たりませ。その祈りとともにリバイバルを、日本にリバイバルを起こしてください。水曜日、今週の水曜日からはいよいよ受難節に入ります。イエス様の十字架を私たちが聖霊によって深く知る時となりますように、そしてリバイバルを求める祈りを切実に捧げる私たち玉川教会皆様お一人お一人となられますように、心よりそのようにお祈りいたします。最後もう一度ですね、今日のリバイバルの二つ、一つ目、主よ今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。もう一つ、主よ私たちに真実な悔い改めを与えてください。あなたの打たれた傷が、イエス様が打たれた傷が、イエス様の受けられたすべての苦しみが私の罪であったと教えてください。このように本当に御霊によって導かれる受難節、一日一日、また40日残された日々でありますようにお祈りいたします。 もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は、打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。聖霊なる神様、今朝私たち一人一人をリバイバルのを求める祈りへとお導きくださり、心より感謝いたします。聖書を通してどのような祈りに主が応答されリバイバルを起こされたか、祈っていた一同に聖霊を注がれたか、今日聖書のすべてのこの御言葉を通して私たちに主がお語りくださったことを信じて心より感謝いたします。どうぞどうぞ主よ、日本にリバイバルを、日本にリバイバルを、主よ私たちの罪をどうぞ許してくださり、イエス様福音の国にしてください。イエス様、あなたの本当に喜ばれる国になりたいと願います。あなたに喜んでいただくものになりたいと願います。どうぞ捧げる恵みを感謝して、イエス様イエス様、新しい一週間御霊に満たされて、御霊に助けられて、主の御心を祈ることができますように、私たちを助けてください。今日集いしを一人お一人に、ライブ配信を通して共に礼拝を捧げたお一人お一人に、また今病の中苦しみの中で教会に来れない愛する者たちに、ひとしき今日のこの御言葉の恵み、癒しの恵み、十字架の恵みが注がれましたことを心から信じます。どうぞどうぞ癒してください、癒してください。どうぞ一人お一人に、また家庭に、子供たちに、国々に、主の誠の癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださることを心から信じ、また聖会において素晴らしいリバイバルが起こされていくことを心から信じ、主に期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。